マスカゾの就職日記プラスボイス。こんばんは、マスカゾです。なんか最近寒くないですか？あのね、今日朝、出勤にね、バイト先に出勤するのに、まあ、いつもスーツを着なくてはならないのでね、スーツを着て外へ出たんですけども、もうね、あの玄関を開けた瞬間に、ブルッと来て、今年初めての感覚ですけども、あれと、いつの間にこんな寒くなったのかなと思いながら、駅の方へね、歩いて行ったんですけども。まあね、気づくと、日付もね、まあ、10月27ですけども。まあ、10月の末ですよ。で、もう4日5日後ぐらいにね、11月になって、まあそのぐらいになるんですけど、まあ、そう思い返してみればね、なんか、いろんな店でね、ハロウィン的なキャンペーンとかやられてますけども、なんかね、かぼちゃプリンとかね、そういうのがいろいろ出回ってますけども、まあ、そういえば10月だったなと、思いまして、まあ、時のね、流れる感じをね、今日、身に染みて分かったんですけども、まあ、今日はね、まあ、その話は置いといて、ちょっと初めに告知をしたいなと思います。ブログでは、ちょっとしてたんですけども、就活イベントがね、もうすぐ行われるということで、告知をしてさせていただけたらなと思います。で、まあ、友人がね、その就活イベントをやるんですけども、それを聞いたときに、まあ、先ほどの話じゃないですけども、ああ、この日が来たかと、ついに、思いましたね。あのね、もう、10月ですもんね。もうあれから1年経ったのかという感じですよ、本当に。で、その告知するね、就活のイベントなんですけども、まあ、名前が、就活ことはじめ2008となってまして、まあね、去年は就活ことはじめ2007だと思うんですけども、今年の対象なんでね、就活ことはじめ2008となっているんですけども、まあ、去年、開かれた、同じ、イベントにね、実は僕も参加しておりまして、この前告知するときにですね、久しぶりに去年、参加したときに書いたね、ブログを見返してみたんですよ。そしたら久々に思い出したんですけどね、まあ、去年どんなことをやったかと言いますとね、まあ、自己分析をして、まあ、自分のね、まあ、自分の今まで気づけなかった分を気づけるような、そんなことをやったりですね、したんですが、他にですね、他己分析っていうのをやりまして、短時間で、相手のね、いろいろな情報を聞き出して、それを、他の人に紹介するというものでして、まあ他の人から見た自分の存在ですね、こういうのが分かったり、あと、他己分析を実際にしてあげる側になったらですね、どんな目で見たらなんかいいのかと、自分と比べてどうなるのかと、部分とかですね、紹介する時の、まあ、工夫とかね、この方は、まあ、活発な方でと言っただけでもどんな風に活発かはわからなかった、意味ないですしね。まあそういう工夫とかね、いろんな気づきがここからあったんですけど、ちょっと今ちらっと読んでみましたらありましたね。ちょっと僕のね、欠点らしきものがありました。声が小さかったらしいですね。まあそういったねこともここで分かってきますので、今から就活をねされる方、まあ、何かのきっかけに必ずなる、と思いますので、 このね、就活ことはじめ2008、参加の方、していただければなと思うんですけども、日程の方をちょっと紹介しますとですね、ちょっと待ってくださいね、10月24日、10月26日、11月13日、11月3日、11月18日、あと11月、25日、ちょっと内容中に行ったんで、ちょっと、日付の方はバラバラになってしまったかもしれないですけども、また詳しいことは、僕のブログにもさらっと書いてありますけども、専用のね、ホームページがありますので、そちらの方を詳しく見ていただければなと思うんですけども、この前告知した時にね、ホームページも見てみたんですけども、かなり凝ってまして、いい感じなんで、ぜひ見ていただければなと思います。で、ちょっとまた話それますけども、その告知した時ですよ、ホームページ見て、スタッフというところを見てみたんですよ。で、20数人ですね。ちょっと正確な数字わかんないですけども、の方がいたんですけどもね、紹介されていたんですけども、その中でね、なんと知っている人が、7人もいまして、かなり驚いたんですけども、僕がそんなね、いろいろ回れてたわけじゃないですけども、いろいろね、就活のイベントには、出させていただいて、いろいろな方を、にね、会う機会もあったんですけども、その中で、7人の方が、このイベントに参加される、参加じゃなくて、主催側にね、立たれるということで、ちょっと驚きというか、就活で出会ったなんかね、力ってすごいなぁと気づきましたので、ちょっと、驚いていたんですけど、その一人がですね、このことはじめで出会った人もいますので、この出会う場所、就活仲間を見つける場所としてもいいではない、良いではないかということで、この告知の方をですね、こんな感じにしたいと思います。ぜひ、ホームページだけでもね、見ていただければと思います。で、今日の話題です。ここからがちょっと本題なんですけども、今日の話題、今日の話題は落語です。落語。僕は結構、お笑い好きでね、最近はそんなに見てないですけども、一番ハマった時は高校3年ぐらいですかね。このラジオでも1回ほど取り上げたかもしれないですけども、昔、スカイパーフェクト TV の中のですね、吉本ファンダンゴという吉本専用チャンネルがあるんですけど、そこに僕入ってまして、一日中吉本の漫才を見ていた覚えがあるんですけども、それでね、かなり、ディープなところも知っていたことがあるんですけども、ここ最近ではね、そんなディープではなくて、普通に、お笑いを好きな感じなんですけども、ちょっとここ最近、傾向が変わってきまして、落語というものが、なんか、いいなっていうふうに、ちょっと思ってきました。で、なんでね、そういうふうに思ったかというとですね、僕、バイト行くときに、iPod でね、音楽とかラジオとか聞くと言っていたと思うんですけども、あるサイトがありましてね、ポッドキャスティング落語というサイト、ポッドキャストを聞かれる方なら、有名すぎて、ね、 読めすぎる感じのサイトだと思いますけど。で、ポッドキャスティング落語というのがありまして、そこで、毎週ですね、落語をラジオで配信してるんですね。でね、まあ今までいろいろなラジオを朝聞いてきたんですけども、落語を聞くってね、すごく、いいなって思ったのが最初なんですけどもね。まず僕が気づいた点で、気づいた点一つね、非日常的な空間に、なんか誘われるって感じで、なんかね、落語の物語って、大抵江戸時代とかね、まあ、詳しいことはわかんないですけども、昔の話じゃないですか。で、なんか、まあ、時代設定とかをね、まあ、導入の部分でわかりやすいように、こういう時期があってとか、説明してくれて、まあ、入るので、まあ、そんなに知識はね、いらないんですけども、明らかに現代ではない感覚でその話が進むので、すごく非日常的な感じでね、もうこの、まあ一方ですよ、一方。一方満員電車の中でね、こう、まあ、人の波に揉まれているわけですよ。で、その中で、まあ、ポッドキャストを聞くと、落語を聞くと、まあ自分の中では、なんかね、江戸時代の のどかな雰囲気というかね、完全にタイムスリップというかね、その非日常的な空間に導かれるので、すごくリラックスできます。これはね、かなりいいですよ。で、まあ一番目が大きな、そっちだね、大きな違いがそちらで、まあ二番目はね、話し方。まあこれも同じになるんで、だと思うんですけども、こう、落語をね、喋られる方、喋り方ね、すごく特徴的な喋り方すると思うんですけども、それがね、まあ、癒されるというか、なんかね、リラックスしますよね。一度なんか聞いてみたらいいと思うんですけども、おそらく癒し効果がありますよ、喋り方。と思いました。あとですね、最後に、その話のね、内容、まあ最初の部分と被りますけども、昔のね、話と言いましたけども、まあ、話の内容が、また、ほとんどね、まあ実際にはしょうもないと。いうことなんですけども、まあ、おかしなね、状況を、話しての皆さんがね、一生懸命に、まあ、話してくださると。で、一生懸命に話してくださると、どうなるかというとですね、こちらの、まあ、聞く側にももちろん、想像力っていうのが必要になってくるんですけども、まあ、特にラジオということでね、どのような身振り手振りでやってられるかもわからないんで、想像がかなり必要になってくるんですけども、その想像をしてですね、まあ、一生懸命喋ってくれることによってですね、すごく見た感じがわかるわけですよ。で、まあ、しょうもなさに、リラックスしたりですね、するんですよ。で、まあ、無理やり3点に分けましたけども、まあ、すごくリラックス効果あるなということです。ちょっとまとまりに欠けるかもしれないですけども、まあ、そんな感じでね、落語というのかなり面白いぞということで、まあ、僕の聞いてるのはね、ポッドキャスティング落語ということなんで、若手の方ばかりなんですよね。で、本場の方の落語って、聞く機会がないので、もし何か機会があればね、本物の落語というのを一度聞いてみたいなと、思っています。さて、こんな感じで、今日は、終わりたいと思います。最初に告知いたしました。 就活イベントの方ね、もし、どんどんどんどん参加の方、問い合わせにしていただいたらなと思います。それでは、今日も失礼いたします。